era supernatip. Caro ai, sumi o yurushi, satan o kudaki, shotti, kansha, hikati, eiko, subete o michibikareru kata, zenchizen no, chujikaro, chujikaro ai, sumi o yurushi, satan o kudaki, shotti, Hikati Eiko Subete o michibikareru kata Zenchizen no
Arigatou gozaimasu. はい、今日は2月14日バレンタインデーということで、今日は愛をテーマにコンサートをしていきたいというふうに思います。愛と一言で言ってもいろいろな愛があります。恋人同士の愛であったり、また友達同士の愛であったり、あるいは家族、親子であったりですね、いろんな愛があると思うんですけれども、まあここは教会ですので、神様からの愛ということを一つのテーマとして今日はコンサートをしていきたいというふうに思います。それではまずはじめに1曲聴いていただきたいと思います。ピースでレイヤーバーデンス、どうぞお聴きください。
歩き出して、あなたの持ってる
はい、ありがとうございました。先ほども言いましたが、今日はバレンタインデーということですが、皆さん、皆さんといっても男性陣の方々、チョコレートはいただいたでしょうか。ですね、自分は今日一番初めに、いただいたのが実は B ちゃんなんですね。だいたいもらった時刻は12時ちょい過ぎぐらいに、昨日の夜、まあ、昨日というか今日ですね、もう12時回ってるからということで、アルフォートとクランキーどっちがいいっていう風に聞かれて、うん、アルフォートやっぱりねって言ってですね、チョコレートもらいました。でも実は、まあ、お姉ちゃんからもっと前にいただいてるんですけれども、まあ、14日にもらったのは B ちゃんということで、そんなですね、自分から見ても可愛い妹に続いてもう一曲歌っていただきたいと思います。共に生きるという曲をお聴きください。 はい、ありがとうございました。続いてですね、プラスというチームで、また続いて私なんですけど、歌わせていただきたいというふうに思います。今から歌う曲はホームという曲です。これはですね、聖書の中に出てくる放蕩息子というお話が、まあ、一つの、まあ、曲の、なんていうの、由来になっているんですけれども、まあ、簡単に言うと、放蕩三昧している子供がいて、で、その子供が、久しぶりに家に帰ってきたときに、まあ、そのお父さんはですね、暖かく抱きしめて迎えてくれるんですね。で、教会っていうのはそういう場所だなって自分は思うんですけれども、今日皆さんチャペルコンサートに来てくださった人たちが、私たちの歌を聴いて、そう感じて抱きしめられるようなですね、暖かいものを感じていただければというふうに思います。それでは聞いていただきたいと思います。プラスでホーム、どうぞお聞きください。
今すぐに
ありがとうございました。続いてですね、のチームに、親子チームなんですけれども、永遠の愛という歌を歌っていただきます。皆さん、永遠の愛と聞いてどう思うでしょうか？永遠の愛ってあると思いますかね？今大学で友達と、まあ、一緒に話したりする機会がたくさんあるんですけども、まあ、バレンタインデーとなると、まあ、最近は意外とこう、恋人にバレンタインをこう、チョコをあげるというよりも、なんかこう、この間ニュースでやってたんですけど、家族にチョコレートあげたりとか、友人にチョコレートあげたりというのが結構多いらしいですね。で、まあ、もともと別に、女性が男性にチョコレートをあげるっていう文化自体が日本だけのもので、まあ、世界中ではいろいろあると思うんですけれども、まあ、まあ、そんな中で恋人の話とかをすることもあるわけですよね。で、友達はみんな言うんですね。どうせ、まあ、今付き合ってることも別れるん しなみたいないう風な話をするわけですね。で、それ聞いてすごい悲しいなとか思うんですけども、まあ、自分はそういう経験もないんでよくわかんないんですが、まあ、この永遠の愛という曲を次のチームに歌っていただきたいと思います。で、ちょっとですね、曲の紹介よろしくお願いします。
こんにちは、親子チームです。親子なんですけど、今日から今歌う永遠の愛という曲はこの CD の中に、収録されています。で、自殺防止キャンペーンというのを命の電話が、していて、そのキャンペーンの曲になった曲です。で、年間500人ですね、長崎県内で500人自殺者がいるということで、ということは1日平均2人いかないんですけど、毎日毎日この長崎県だけでですね、ちょっと信じられない数字です。で、これを防止するためにということでこの曲が使われてくださって本当に嬉しく思ってるんですが、私もですね、この曲を吹き込むときに自分の一人の子供を思って歌いました。もう本当、自分なんか生きてても仕方がないって言って頭を柱にガンガンぶつけるんですね。でも本当に私もどうしていいか分からなくて、もうその子に向かってこの歌ったんですけども、よくですね、自分の存在なんて言ってもいなくても一緒とか、生きてたって仕方がないってこうついこうつぶやいてしまう時もあると思うんですけども、私は出産を通して人間が一人生まれるっていうことがどれほど痛みを伴う、どれほど大変な作業かっていうことを思いました。で、地球上に何十億といて、やっぱり何十億回誰かが痛んで今ここに存在している。なんかただ気づけば生まれてる、生きてるって思うかもしれないんですけど、ものすごい痛みを通してここにいるんだっていう、その一つの命の重みを歌っています。永遠の愛という曲を聴いてください。
はい、ありがとうございました。親子チームでした。続いて山里ゴスペルクラブに歌を歌っていただきたいと思いますが、実は先日ですね、山里ゴスペルクラブが、テレビで取材されて、であれは火曜日でしたかね、月曜日でしたかね、あのテレビで放送されたんですね。でその時に、まあ、とってもいい笑顔で皆さん歌、まあ、テレビっていうのはですね、いいところをきれいに編集していい感じで皆さん笑顔で歌ってたなとかいう風に感じに思ったんですけれども、実はその時にあのこのコンサートのことも紹介してくださったんですね。ちょっとその時のこととか聞いてもいいでしょうか。山里ゴスペルクラブはテレビで取材されたというのは初めてじゃないんですかね。
テレビなんか何回か来てくださったんですけど、こんな風にクラブ自体を紹介してくださったのは本当初めてだったと思います。
ですね。どうでしたか。
みんなのいつもより緊張していて、練習が充実して、やっぱりもう本当にここ至近距離までカメラが300万する機材だそうですけど、なんか足元のステップしてるところもずっと映してくださって、なんかこう冷や汗が出るような思いでした。
はい、ありがとうございます。はい、ぜひ今後ですね、もっともっとそんな風にそういう機会が頻繁にあるように願いたいというふうに思います。
はい、
で、ゴスペルクラブに今から3曲歌っていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
それでは1曲目ですが、ここから、何度でもですね、初心に帰って、今ここから本当に神様の恵みがたくさん溢れるようにと願って歌いたいと思います。ここから、
ここから
始まる恵みが、ここから
ここから神様の奇跡、 yeah.
だ続きます。ですね、次に、
あ、はい、大丈夫です。ありがとうございました。皆さんですね、実は先月も同じテーマ、愛というテーマでしたのを覚えていますでしょうか。で、先月ですね、2つの聖書の言葉が話されたんですけども、そのうちの1つが箴言からですね、人が望むものは、人の変わらぬ愛であるという言葉が語られました。で、さっきも永遠の愛というもの、歌を歌っていただいたんですけど、まあ、自分はですね、さっき皆さんにあると思いますかと聞いたんですけど、この人々をこう見たときには、この世界をこう見たときには永遠の愛はないなって思うんですね。でも、ですね、自分は幸せ者だなというふうにすごく確信しているところがあるんですけど、言い切れるところがあるんですけど、それは、私は小さい時からこの教会で育ってきたんですが、この教会っていう、まあ、ここからっていう歌を歌ってもらいましたが、この場所には確かにその変わらないもの、変わらない愛があるんですね。で、それをずっと小さい時からそれを受けていましたので、本当に自分は幸せ者だなというふうに感じています。で、次の曲を歌っていただきたいと思いますが、そんな変わらないものを歌った歌、そのままですね、変わらないものという題名です。聴いてください。それではここでですね、松本俊哉牧師に少しお話をしていただきたいと思います。
こんにちは。ですね、私が、神様の愛に初めて出会った 時の体験を少しだけ、お話しさせていただきたいと思いますが、その話をするとなると、まあ、この話しかないという形になってしまうと思うんですけども、今私のことを、まあ、見て分かってもらえると思うんですが、髪の毛がありませんが、中学1年生の頃ですね、脱毛症になってしまったわけなんですね。でその結果、まあ、中学1年生の夏頃だったんですけれども、学校に行けなくなってしまいました。それまでずっと仲の良かった友達とかからもバカにされたりとかするようになって、本当に行くのが辛くなったわけなんですね。で、正直、中学生ですねが学校に行かないとなったらですね、本当に何もすることがないわけなんですね。家で寝て、起きてなんかこうぼーっとして、そんな毎日をですね、ずっと繰り返すわけです。で、そんな日がずっとずっと続きまして1年以上経ちました。ある時ですね、私の母親がですね言いました。一緒に教会に行ってみない。で、初めて私はですね教会に足を、まあ初めてというか久しぶりだったんですけども、足を踏み入れることになりました。で、そこでですね、まあステンドグラスがあるような教会じゃなくてですね、本当に会議室の一室のような教会だったんですけども、そこでですね牧師さんが、聖書からお話をしておられました。その中にこういう言葉がありました。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。その聖書の言葉が牧師さんが話したときに、私の心にですね深く飛び込んでくるものをですね感じたわけなんですね。そしてそれからしばらくして私は再び、学校に行けるようになりました。2年生の冬の頃だったというふうに思います。いよいよ学校を卒業する頃に、不思議なことがありました。卒業式の時に、卒業文集を一人一人に配られたんですけれども、私のクラスの卒業文集の中には何でもランキングというコーナーがあったんですね。そのコーナーは例えばクラスの中で一番頭のいい人とか一番かっこいい人とか、そういったことを決めるランキングだったんですけども、私が一番になったものが3つありました。一つは、将来社長になりそうな人、そして、もう一つが将来お金持ちになりそうな人、まだですけどねで、もう一つ一番になったんですね。それ何かというと、クラスの中で一緒にいて一番楽しい人っていうランキングで一番になったんですね。1年半学校に行けなかった自分が最後卒業するときにクラスのみんなに一緒にいて一番楽しいって言ってもらえて卒業することができたことは、本当に私にとっては奇跡だったんですね。その日に、あの時神様の愛に出会ったとき、本当に自分の人生が新しく作り変えられたことを本当に今でも覚えています。続いての曲はその神様の愛を歌った曲ですね。君に愛されるために生まれた、お聴きください。
君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。 生涯は愛で満ちている君は愛されるため生まれた君の生涯は愛で満ちている永遠の神の愛は我らの出会い愛で満ちている君は愛されるため生まれた君の生涯は愛で満ちている君の生涯は愛で満ちている
はい、ありがとうございました。続いてですね、FF というチームに歌っていただくんですが、実は昨年も大体2月はですね、毎年このチャペルコンサートはバレンタインデーがあるということで愛をテーマに、させていただいているんですが、この日にですね、自分が毎回したい質問が一つあってですね、坂井さんは今日は今回今年奥さんからいただきましたか？
バレンタインということで、昨日はですね、職場で義理チョコと、そして帰ったら、バレンタインということでチョコレートケーキが買ってありました。朝起きたらすでにありませんでした。
どういうことですか？
人よの愛でした。食べてしもうてはということでした。ギリチョコの方は残ってました。
いや、昨年はですね、もらってないという答えで、職場でもらってきたのを奥さんに渡したというようなことだったんですけど、正直ちょっと今自分も嬉しいです。ということで、続いてですね、十字架のもとにという先ほどから言っています、この愛の歌を歌っていただきたいというふうに思います。ではよろしくお願いします。
Thank you.
イエスと共に歩
む。ありがとうございました。それではここで礼拝体験の時間をお持ちしたいというふうに思います。今聞いてくださっているたくさんのこの賛美やゴスペルですね、それからまた牧師さんのお話を聞く時間をお持ちしたいというふうに思います。では礼拝体験を伊沢木原誠牧師に、していただきたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
それでは一緒に賛美を、歌うとき、ゴスペルを歌うときを持ちたいというふうに思います。さっきゴスペルクラブが歌ったここからっていう歌を一番最初に歌って、この後一番最後に歌う大きな愛っていう、あ、その前にですね、君が生まれる前からっていうすごく私の好きな歌がありますので、それを歌って、で一番最後にこの後みんなで歌います、大きな愛っていう歌ですね、これを歌いたいと思います。この大きな愛っていう歌はですね、先日ギフトっていう伝道ゴスペルグループコンテストで5回優勝して今殿堂入りということで、あのチームが来てたんですけど、それが方が福岡でこの歌を歌ってたらですね、あの遠くの方から一人の男性がやってきてですね、それでいきなりですね、これは僕の、僕のなんていうか、なんていうの、一番大事な歌みたいですってこと言ったんですって。どこで聞かれたんですかって聞いたら、長崎で聞いたっていうことだったんですよね。長崎で聞いたんですって言って、でそれでその時以来僕の一番、これは人生の一番大事な歌ですって言って、そして本当に CD も買っていかれて、なんか行かれたことで、だからどこで聞いたのか分かりませんが、長崎でこの歌を聞かれて、ね、福岡でなんか今いらっしゃったでしょうけども、そういう話を聞きまして、へえと思ってですね、感動いたしましたけども、その3曲を賛美したいと思います。それじゃあよろしくお願いします。
今ではこの上もない
ゴスペルの中で私が最も好きな一曲の一つです。
Oh, 私はあなたを愛してる。私はあなたのそばにいる。私があなたと共にあること、あなたの声は届いてる。あなたのことを愛してる。あなたの痛み知っている。重荷を下ろして共に歩こう。大きな大きな温かい愛で
する天皇と様、あなたの愛をこの場所に注いでくださっていることをありがとうございます。今から聖書から短くお話をしますけれども、どうぞ神様の愛が吸われて一人一人が神様の愛の中で生かされるように聖霊様が導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。こんにちは。1月について今月もあなたは愛されてますかというテーマでなっているんですけれども、先月はさっき言いましたように、人が求めるものは人の代わりの愛であるということを話しましたけれども、今月はですね、愛というとですね、もう聖書の中で一番有名な言葉があります。結婚式の時によく読まれるところなんですけど、第一コリント人の手紙の13章のところに、一般に愛の賛歌と言われているところがあって、その一番最後にこう書いてあるんですね。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですという言葉があるんですね。で、愛という言葉を聖書で使っているとき、難しく言うとアガペという言葉なんですけども、うんと分かりやすく言うとどういうことかというと、一番大切なものを喜んで一切の見返りを求めないで与えることだと思います。自分にとって一番大切なもの、それを全く見返りを求めないで喜んで与えることだと思いますね。で、説明するのは簡単ですけど、できますかって言われると考えちゃいますね。それは簡単なことじゃないと思うんですね。で、あるいは一時的に心が高揚しているときにすることは簡単でしょうけれども、それを継続的に、しかも本当に見返りが来ないにもかかわらずすることができるとしたら、さあ本物の愛ですね。で、残念ながらそういう愛はなかなかめったに、ほとんど、まれに、ほぼ完全にないと思います、この地上にはですね。で、今日いろいろ考えたんですけど、実はですね、一番お話したいことはですね、この地上のことじゃなくて永遠のことを話したいんですね。 つい先日2月5日というのがあって、日本で最初に殉教した26世人という方々の記念の時を思ったんですけど、その後に私の妻のお父さんが天国に行って20年経ったんですね。73歳で天国に行きました。で、妻にはお父さんが2人いるんですね。あの天のお父様と地上のお父様ってことじゃなくて、地上に2人お父さんがいるんです。今も健在で、小学校4年からずっと彼女を育てて大学まで行かせてくれたお父さんですね。それからもう一人は、産みのお父さんです。で、離婚した後は再婚しないで本当に娘のことを愛して思って73歳天に帰ったお父さんですね。その2人のお父さんがいるんですけど、その73歳のお父さんの方はですね、50歳から40歳で妻ができまして、50歳まで一緒に、10歳まで一緒にいて、50歳からずっと一人で、73歳まで33年間かないたんですね。で、あ、23年間すいません、23年間いたんですけれども、で、実は、字を書いたり絵を書いたりするのがすごく好きな人で、技術的に言えば日本でもトップレベルなんですけれども、世渡りが下手なんですね。とにかくまっすぐすぎるというか、正直すぎるというか、正直すぎると世の中ではうまくやっていけません。そして日本人の場合は義に立つと出世はできません。悲しいけどね。だからお父さんは本当に嘘をつけなくてまっすぐで正直だった人なんですね。例えば税金でも1円たりとして嘘をついたことがない、そういう人なんですね。だから、本当に地上では貧しい生活だったと思います。でも技術的には字も絵もちょっと並外れて素晴らしい人でした。そのお父さんが自分で毛筆でですね、書き溜めた本とか書物があるんですね。で、それを、その2月11日に、ちょっと記念会をしたんですけども、その時に妻が持ってきていろいろ見てまして、自分も53歳、妻は53歳ですけども、50歳を過ぎてその父が書いたものを読んだわけですね。で、父と同じ年になって、なんか初めてお父さんの気持ちが分かると言いながらですね、読んでおりました。そしてそのこと記念会でも話をしたんですけど、本当にお父さんがどんな気持ちだったのか、寂しかっただろうなとかですね、本当に一人で孤独だったろうなとかですね、辛かっただろうなってことが今になってやっと分かるってことですね。まあ、でもお父さんも今いないんですけれども思うわけですね。で、ところがですね、決定的なことがあって、あと1週間ですっていう電話が、まあ、妻の実家は岐阜なんですけど、お父さんの実家は群馬なんですけど、岐阜にいたお父さんの病院からあと1週間ですって電話がかかってきたんですね。そしてちょうど私がその時東京に行く用事があったので、一緒に、途中まで新、まあ、いつも飛行機で行くので、その時新幹線で行って、で、岐阜で降りて、そしてお父さんを、まあ、とにかく、まあ、その時は、まあ、嘘をついたというかですね、長崎大学にしか治療できるのがないからと言って連れてきたんですね。で、途中から大阪が私の実家で、私の両親も入ってきて連れてきたんですね。で、あと1週間ということだったんですけど、それから、まあ、半年近く父は、行きました。で、その途中でですね、来てすぐですね、最初はね、キリストのことは信じなかったんですね、昔から。もう妻は大学時代にイエス様を信じてから、お父さんにも一生懸命伝道したんですけど、全く受け付けなかったんですね。まあ、口癖はですね、俺は73歳、キリストは33歳で死んだから俺の方が偉いんだっていう、そういう口癖だったんですね。で、そういう感じの方だったんですね。まあ、今からは霊的な世界があって、それが阻んでたと本当に思います。ところがですね、こちらに来て癌であることも告知をして、で、いろいろ話をしたんですけれども、その時に妻が、お父さん本当に真面目に嘘をつかずに生きてきたから罪なんかないよね、だからキリストなんかいらないよねっていうことを言ったらですね、まあ、初めて妻の前でですね、しばらく黙った後に、まあ、妻は純子ちゃん、純子って言いますか、純子ちゃんってね、あなたの知らない罪が僕にもあるんだよって言ったそうですね。それで、まあ、妻がその罪の身代わり、その罪のためにキリストが十字架で死んで、まあ、もっと話してましたから、今まで今ね、死んでくれたから、エス様を死ぬと許されて、ね、天国に行けるんだよって。で、ちょうど管を通してましてね、いっぱい悪いものを出したわけですね、こう管からですね、体の中の。だからちょうどそれがあったので、心の中にもいっぱい悪いものがあるでしょって、それを全部エス様を信じて十字架に信じて悔い改めたら出ていくんだよって。そしたら綺麗になって天国に行けるからって、まあ、言ったそうですね。すごく素直に、73歳だったお父さんは素直になって信じたそうですね。で、何を見たかったら、そこから変わったんです。本当に変わったんですね。それまで寂しくて孤独で、 みんな世の中のやつら悪いんだ、俺は真面目に生きてきたって言ってたお父さんがこう本当に変わったんですね。で口癖はですね、どうしたんだい純子ちゃんって涙が止まらないって、あったかい涙があるんだねって、あったかい涙があるんだねってですね。で実は同じことを私は以前聞いたことがある。長崎教会でね、全く別の婦人の方ですけれどもね、教会に来て賛美に触れた時にね、涙が止まらなくなったって。で、まあ、長崎弁で、抜くか涙ばって言ってそうです ね抜くか涙が出て止まらなかった。で本物の神様ここにいて分かったって言われた方なんですけど、その人もわけわからないので、生まれて初めて聞く、初めて来た教会で初めて聞くさ、まあ、賛美歌ゴスペルを聞いて、曲も詩も初めてなのに涙が止まらなくなって、その涙はものすごく、まあ、抜く、その方は抜くかと言いました。父はあったかい涙って言われたんですね。同じですね。そこから父はですね、本当になんていうんでしょうかね、明るくなった。で、そばなんか食べちゃいけないのにそばを買ってこいとか言ってですね、そばを食べて元気だったんですけれども、まあがん治療が最終段階に入って延命治療があった時ですね、妻は迷ってですね、延命治療してもらおうかと思ったら、父はね言ったんですね、いや私はもうキリストにかけてるから、キリストが治してくれると信じてるけど、もしそうじゃなくて死ぬとしても天国に行けるから、もう僕はいいって、キリストにかけて治らないなら天国でいいって、何にも迷うことはないってね。で純子ちゃんにですね、あなたの方がグラグラしてどうするんだいって言ってね、僕は世界中がキリストに裏切っても僕はキリストについていきたいって言ったんですって。でそれをですね、その晩私の来て妻が来てですね、今日生まれて今までお父さんは大好きだった、でもいつもかわいそうな人と思ってたって、でも今日初めて父をこの層から尊敬的だって言って、私の前でボロボロ泣いたんですよね、妻がね、今でも覚えてますけど。で、そういうふうに言ったってことだったんですね。で実際私は毎週日曜日に病院に行って生産式をやってましたので、それ以外にも時々会いに来ましたので、そのキリストを信じる前と後を知ってるんですけど、本当に変わったんですね。おそらく50歳から73歳のキリストを信じる直前まで22年間何ヶ月かの間、とっても寂しい孤独な人生だったと思うんです。で最後の、まあ、4ヶ月5ヶ月ぐらいのキリストを信じたの人生っていうのはですね、地上ではすごく短かったと思うんですね。でもなんていうか、本当に輝いてたっていうか喜んでいた人生なんですね。でもし父がキリストを知らずにあのまま亡くなっていたら、私の妻は今頃取り返しのつかない悲しみの中でどうすることもできなかったと思うんですね。でも20年経って今もなんか本当にですね、天国でまた会えるって、本当に50代の時に寂しかっただろうなって思うと、人間だから涙は出るんだけど、でも今天国にいて、そして必ずまた会える、そして記念会しながら今日もでしょうけど天国で見てるんだなって、こうそれを分かるんですね、本当にね。でこれはすごい祝福だと思います。でなんでこんな話をするかというとですね、愛するって言った時にですね、私たちどうしても地上のことばかりを考える。もちろん地上は大切です。今ここで生きていますから、この地上で愛せなくて永遠もないでしょう。しかし、死は終わりではないんですね。死んだ後に永遠があります。キリストを信じたら永遠の神と共にいる天国ですけど、最近私このことをものすごく強く神に迫られているんですね。そうでなければ永遠の滅びなんです。どんなに幸せそうに見えても、どんなにこの地上で豊かであっても、どんなに人に愛されているように見えていたとしても、死は終わらせる。だって愛する人と一緒にいたいと思いませんか？ずっといたいと思いませんか？本当に愛していたら。でも死は私たちを引き離します。心の中に生きてるって言いますよね。しかしその人は間違いなく死んでも生きてるんです。霊は体は焼かれますが、そしてある方は天に、ある方は分かりやすくは地獄です。永遠の黄泉に、ゲヘナとかハデスと言われても聖書ではね、行くんですね。そして本当に引き離されちゃうんです。これは恐れで、キリストを信じてなかったら引き離されちゃうから、自分も信じないでそこに行きたいって言うけど、そこに行ったら一緒にいるかって、一緒にいれません。悪魔はそんなに優しくありません。バラバラにします。ですね、本当にキリストを信じるとき私たちは永遠に一緒にいれるんですね。今一時離れても、本当に愛する人は何かというと、この永遠に一緒にいることを願うはずなんです。で一番最高の愛は何かというとですね、実はその永遠に一緒にいることを願って、本当にイエス・キリストのことを知ってもらいたい、 伝えたいってことなんですね。でこれに勝る愛はないんだってことをね、知ってほしいんですね。で、今日は最初はね、まだ神様を知らない人にイエス様をたくさんお話ししようかと思ったんですけど、なんか神様すごく今迫っているのは、まだ神様を知らない人にもっとイエス様のことをお伝えできなさいって言われているような気がします。私たちより一見幸せそうに見えたり、私より金を持っている人は山ほどいるでしょう。私より立場が上い人もいっぱいいるでしょう。一見幸せそうに見える人もいっぱいいるでしょう。でも彼らはキリストを持ってなかったら、実は一番大事なものを持ってないんですよね。で、それを私たちが伝えていくということは何よりも重要なんですね。先ほどトシヤ君がですね、トシヤ君なんて失礼ですね、トシヤ牧師がですね、中学生の時に、本当にあなたの私の目にあなたを超えたって、私はあなたを愛してるって言葉を聞いて教会議員になった、そして本当に感謝して変わったって、さらっと言いましたけどね、さらっと言いましたけども、あれは決定的だったんですよね。で最後には、自分が一緒にいて一番楽しい人になったって言うけど、もう本当に暗くて、太陽が出てる間は外に出なかった彼が、どういうわけかその時お母さんに言われて教会に明るい時に行って、でそこで神の愛に出会って、もう1年半以上学校行ってなかった、行くのはすごく勇気がいったと思うんですけど、学校に行って卒業する時にはですね、一緒にいて一番楽しい人と言われるほど変わったんですね。何が彼を変えたのかっていうと、今言ったこの永遠の方であるキリストと出会ったからですね。本当にこの方に愛されているということが分かったからですよね。さっき君が愛されるために生まれたっていうのを、話したと打たれましたね。久しぶりの熱唱でした ね、今日はなんか久しぶりに心の愛がこもった歌でしたね。なんか感動した歌でしたね。復活を楽しみにしたいと思いますけれども、で、歌ができたのはご存知のように韓国のある、なんだっけ、イチソンさんという方でね、簡単に話しますよね、長くなるといけないから。幼稚園の学校の先生になりたくて大学に勉強した女の子がいたんですね、女子大生が。でお兄さんが図書館で遅くまで勉強したので、ね、先生になるために、で迎えに来て、帰りしなに、車に衝突されるんですね、信号無視してきた車に。だから彼らは何も悪いことないんです。 100% 向こうが悪いんですね。それで車は大破しまして、そしてそこからお兄さんが必死になって助け出すんですね。奇跡的に助かります。普通なら死ぬのに。で体の半分かな、もっとかな、が火傷でただれてしまって、特に顔はもう火傷だらけなんですね。で普通なら死ぬのに奇跡的に助かるんですね。ところがどうなったかというと、痛いだけじゃなくて化け物みたいになってしまうわけね、火傷でね。で自分が大好きだった子供たちが近くに来て、化け物だって言って叫んで逃げていくんですね。で彼女の頃はものすごく傷ついて、もう死にたいと思ったんです。そしてお兄さんに、クリスチャンだったんですよね、どうして私を助けたのって、こんな苦しいなら死んでた方がよかった、どうして私を助けたのってお兄さんにですね。でお兄さんも最初は助けて神様に祈ったんですけど、本当にその妹の苦しみ、肉体的な苦しみ、精神的な苦しみを見て助けてよかったんだろうかと思うほど苦しむんですね。でも一人お母さんだけはずっとその娘のそばについて介護をしながら、ずっと賛美歌をゴスペルですね、賛美歌を流しながら、娘に語り続けるんですね。そして教会を祈ってました。そしたらある日朝パッと目が覚めたら、ね、もう神様が分からなくなってたんですけど、ふっと顔を見上げたら、その窓のところに山があって、その山がちょうど十字架の形に見えたんですね。でその時突然分かったんですよね。こんな私のためにキリストは十字架で私を愛して死んでくださったんだ。でここからはもう説明にならないですね。この十字架でこんな私を愛してくれたんだって、自分でも自分はもう嫌になってしまって、こんな私をって言われた時に、彼女の目から涙が止まらなくなって、喜びが溢れてくるんです。でそこから彼女はですね、生きようと思うんですよね。それでなんと手術を何回もして、でなんで日本で行くかというと、日本にまで来るんです。日本の外科医の先生でその手術をして、なんと 80% 回復して、でどこだったか、ヨーロッパのある大学にまで行って、で彼らは学位を取って、いろんな人に教えるようになって、で顔が完全に回復する前から、そのまだ 見にくいって言葉は失礼ですけれども、まだ客観、ね、正直言ってちょっと醜く見える時から、いろんなところに行って講演会が始まります。今はもうほとんどよく綺麗になっていますね。でなんでそこまで彼女が生きる力と生きる希望を持ったのかというと、キリストの愛に出会ったからでした。トシオがなぜ今恥ずかしくて出れなかった 頭を帽子もかぶらずにみんなの前で出て明るく歌を、話をして久しぶりに心を込めてあんな歌を歌えたかというと、それはキリストのように出会えたからですね。でなんですね、このキリストのように出会うとですね、人は変われるんです。でもっと重要なことは、そのように出会うと永遠がわかるんですね。で永遠がわかってくると、なんかいい意味で地上のことから自由になります。地上のことに取られなくなります。そしてこの地上を一番大切なものに心を込めて生きれるようになります。である方はね、何もしてあげれなかったなって傷んでる人はいるような気がするんです。でも知ってください、一番大切なことはキリストを伝えること、キリストを知ることです。そしたら必ず天で再会できるんですよね、永遠に。それをしなかったら、どんなにその人にいいことをしてあげても、どんなに尽くしてあげても、実は全部終わってしまいます。死が来た時、死から逃げれる人は地上に誰一人いません、誰一人いません。で、なんですね、この一番大切なことをね、私たちはね、伝えておいてほしいと思うんですね。でここからは明日の礼拝で話したいと思います、ね、伝えるとはいいと思う。伝えるとかね、簡単に救われないんですね。簡単に信じてくれない、日本人は本当に簡単に信じてくれない。じゃあなぜトシヤ君はあの時教会に行く気になって全く豪華しか出なかったのに、その日信じちゃったのか、なんで一尊さんはその時窓の3を見て神の絵が分かったんでしょうね。だって窓の3なんていっぱいあるじゃないですか。何か分かりますかね。トシヤ君の場合、お母さんが1年間祈ってたんです、毎晩毎晩。一尊さんの場合もお母さんと教会が真剣に祈ってたんです。祈り以外に神の愛を人に分からせるものはありません。どんな上手なお話も感動はさせるでしょうが、感動でおしまいです。本当に霊の中に神様に愛されてるんだって分かってしまうのは、実はね、祈りなんですよ。でこれはものすごく力ある世界なんですね。でそういう世界があるんですね。それをね、ぜひ知っててほしいと思います。まあ、今日はそのことを、ね、分かっちゃいたいと思いました。で最後に一番最初に言いました、見返りを全く期待しないというか、期待はしてるけど全くそれをなくても喜んで一番大事なものを与えることができると、それをしたのはイエス様でした。彼は命を、神なのに神であること自体を捨てて、私たちの罪を全部引き受けて、全く罪はなかったのに十字架で全部その罰と呪いと裁きを受けて、私のお芝居ではありません、本当に行きました。だから私たちが悔い改めて死を信じると、もう私たちが動かずに天国行けます。私が1億円例えば借金していても、今日はたまには石田さんとおっしゃるんですね、石田さんが私の代わりにポンって払ってくれたら、たまにはいい役を、ね、もう私は借金に心配しなくていいわけですよ。私のためにイエス・キリストは全部私のマイナス負債を代わりに払って地獄に行ってくれたんですね、死んでくれたんです。だからキリストを信じると私はもう天国に行けるんですね。それだけじゃなくて、キリストは本当に死んだ後死に勝って勝利をしたんですね。だからこの地上で私はこの後戦いはあるし、罪はあるんだけれども、サタンもいるんだけども、神により頼む限り勝利の人生を歩めれるようになるんですね。これがね、十字架と復活の醍醐味ですね。でぜひね、その方を知ってほしいんですね。これはね、信じる時に内側に来るんです。これは体験の世界です。キリスト教っていうのはお話の世界じゃありません。信じるとき内側に来て、本当にこの人を信じて受け入れて祈り始めると、あなたの人生に非常に具体的に現実的に神の働きが始まってきます。でクリスチャンでもしね、えっと思ってる人はね、祈ってないんです。本気で神祈ってみてください。ものすごく具体的に現実的に神が働かれます。それをね、ぜひ知ってほしいと思いますね。でね、その愛を、ね、受け入れていただきたいと思います。お祈りをします。天皇お父様、今日は先月についてコンサートでしたけれども、なんかすごく永遠のことを今神様がここ最近ずっと言っておられる気がして仕方がありません。一人一人たくさんの友達や家族や、そして自分に敵対する人もいますけれども、どの人たちもいつか地上の人生を閉じますが、その時に本当に永遠という世界に必ず行くことができる、神と共にことができるように、私たち一人一人がそのために心を砕き、そのために使って自律を使っていくことができるように、それこそが本当ないですので、そのために心と時間を使っていくことができるように導いていってください。 この機会に今日行かれられる方はほとんどイエス様を信じた方、あるいは一度受け入れた方だと思いますが、この機会にもう一度祈っておきたいと思います。イエス様をはっきり心に迎え入れるお祈りですね。もう一度この機会にしたいと思います。オンラインを見ている方やダウンロードして見ている方もぜひこの機会にイエス様を信じて心に迎え入れてください。私が祈りますのでついで祈ってほしいと思います。天のお父様、もっと元気よく祈ってほしいので ね、なんかね、お葬式じゃないので ね、天のお父様、私の心を開きます。イエスキリストが入ってきてください。私の罪の身代わりになって十字架の上で裁きも呪いも病気も苦しみもすべてを引き受けてくださったイエス様、ありがとうございます。イエス様を信じます。罪を悔い改めます。私と共に天国に帰る日まで生きてください。最後に私の愛する人が必ずキリストを信じて永遠に共にいるものとしてくださいますように、心からお願いします。イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。感謝します。
ありがとうございました。それでは最後にあと1曲歌いたいと思うんですが、準備をしている間に少しお知らせをさせていただきたいと思いますので、皆さんちょっと、はい、準備をよろしくお願いします。ですね、まず今体験していただいたこの礼拝体験の時間を礼拝体験していただきました礼拝の時間を案内させていただきたいと思います。はい、そちらに出ていますが、私たちの神の使命長崎教会では朝から晩までですね、礼拝があります。というのも皆さん忙しい方とかいらっしゃるので、どれかの礼拝に出れるようにということでこのようにさせていただいています。で、一番早いのが朝6時から、その次が第一礼拝が7時半から、そして次の第二礼拝というのが一番メインの礼拝になっているんですが、この礼拝が10時からとなっています。で、そして午後の礼拝が14時からで、インターナショナルサービスというものがありまして、それが16時からになります。インターナショナルサービスというのは、外国人の方のやですね、また英語勉強されたい方など、そういった方のためにこの英語で礼拝をしていますので、ぜひお越しください。そして、一番夜遅いのが、夜のカリスマ礼拝というもので、19時から行っています。そして、どうしても日曜日来れないんだという方のためにですね、月曜日朝10時10分からやっていますのでよろしくお願いします。それから私たちの教会のホームページもありますので、こちらもぜひチェックしてください。神の使命長崎教会と検索していただければ一番上に出てきますので、それをクリックしていただくとこのようなページがありまして、右の方にですね、上から3番目にチャペルコンサートというのがあるんですけど、ちょっと進めてもらっていいですか。はい。あそこの部分、クリックしていただくと、このコンサートの案内とかが出ています。まあ、それから礼拝ですね、生中継とかしていますので、あそこの部分、今丸が出てきた部分ですね、そこをクリックしていただくと、礼拝の生中継を見ることができますので、ぜひご覧になってください。それでは、皆さんですね、最後に、大きな愛という、さっき、礼拝体験の時に歌った曲をみんなで一緒に歌いたいと思います。歌詞も出てきますので、ぜひ一緒に口ずさんでですね、歌っていただければというふうに思います。
それでは大きな愛という曲を皆さんで一緒にご一緒にどうぞ歌ってください。覚えてください。簡単な曲ですので覚えて帰ってください。